木重吉の詩の中にこういう詩があります。人が何と言っても構わぬ、どの本に何と書いてあっても構わぬ、聖書にどう書いてあってさえも構わぬ、自分はもっと上をつかもう、信仰以外から信仰を説くまい。人が何と言おうと、本にどう書いてあろうと、さらに聖書にどう書いてあろうと構わない、自分はもっと上を求めよう、信仰以外から信仰を説くまい。これはある意味では徹底的とも言える開き直りのように見えます。しかしイエス・キリストによって生きるということはこういう開き直りを含んでいると思います。重吉のように信仰以外から信仰を説くまいという、そういう開き直りですね。実は今日のテキストのペテロのこの堂々たる態度もこの開き直りから出発していると考えられます。今日は4章の5節からなんですが、次の日とこう書いてありますので、その前の日にどういうことが起こったかは3章からずっとこうご覧になるとその続きがわかるわけなんですが、ペトロとヨハネが午後3時の祈りの時に神殿に登っていった。でそこで足の不自由な、もうこの頃のいわゆる身体障害者は物乞いをするほかに生きる術がなかったようですね。で当然のように通りがかる人に憐れんでください、憐れんでくださいって言って金品をこう求めていたわけですが、ペトロとヨハネは金銀は私にはない、私にあるものをあげよう、イエス・キリストの名によって歩きなさいと進めたところが、この人の足が癒された。で周囲の人々がみんな驚いたというわけですが、それに引き続いてペトロが大説教を展開するわけですね。そして今日の4章の1節からのところを見ていると、この非常に迫力があって多少オーバーだとしても2人の言葉を聞いて信じた人は多く、男の数が5000人ほどになった。当時の人数の数え方ですね、男性中心、女子供は数にも入っていないという感じがあるんですけれども、かなりの数の人が信じるに至ったと。それで特にイエス・キリストの復活のことを述べ伝えているのを聞いて、祭司たち、神殿主営長、サドカイ派の人々というのがとても苛立ったというわけですね。それで、とりあえずこの2人を逮捕して牢に入れたその次の日ということです。で議員長老立法学者たちがエルサレムに集まったと書いてあるんですが、この議員というのは前の訳の方がいいと思います。彼らの指導者というふうに訳した方がいいらしいんですが、この人たちによって現代の私たちの国で合わせると最高裁判所を構成するんです。最高法院というふうに日本語では訳しているんですけれども、あるいは70人議会、最高法院が開かれたというわけです。その法廷の場にヨハネとペトロが立たされたんです。特にアンナスという人はイエスの裁判の時にも関わり持ったようですが、歴史的な記録によると正式の大祭司は引いていたんですが、いわば陰性を敷いてたというんですか、陰で影響力を及ぼす、まあこの人の意向で全部が決まるような傾向があったぐらい隠然たる力を持ってた人らしいですね。そしてカイアファっていうのはまさにイエスの裁判の時に判決を言い渡した人ですね。ヨハネとアレクサンドロとっていうのはこのカイアファの 息子たちらしいんですが、70人議会のですねメンバーが勢ぞろいしてですね、そして人たちを真ん中に立たせてっていうのは、当時のそういう裁判の仕方っていうのは半円形にその議員がみんな座るらしいです。正面に被告が立たされるんです。ですからこれは大変な圧力で、まあ、私は直接経験がないんですが、もうだいぶ昔北海道にいる頃、苫小牧の教会でですね、刑務所を出た人を預かっていて、で物を盗まれたっていう、そしてその人が捕らえられたために、うちの家内が証人に喚問されていたんですね。そういうことだけでも、まあ、大変な緊張がねこう走るもんですね。ましてや被告となってそこに立たされてっていうのは大変なテンションの中にあると思うんですが、その中でペテロがびくともせずに堂々と、これはルカらしい表現なんですが、誰の何によってああいうことをしたのか、つまりなぜ復活のことを述べたかっていうことじゃなくて、どういう経緯があってそういうことをしたんだっていう尋問から始まったんですね。そうするとペテロが聖霊に満たされていた、これがルカ文書の特徴なんです。聖霊に満たされてっていうことが繰り返し出てきますが、この民の議員または長老の方々っていうのは最高法院のメンバーの一人お一人というふうに、彼は確信を持って語りかける。で今日私たちが取り調べを受けているのは病人に対する良い行いと、これつまり足の不自由な人を立たせたっていうね、で そのこと、それを何にも追及されるようなことではない、それをいろいろ行いと、その人がそして何によって癒されたかということについてであるのだ。この癒されたと訳されている言葉は救われたというふうにも訳せる言葉だそうです。だからこの聖書における癒しということは単なる病気が治るということじゃなくて、全人格的な回復、ね、その局部その幹部が治るっていうんじゃないんです。全人格的に新しくなるっていうね、そのことを言ってますから、だから救いというふうにも訳していいんですが、三章を見ると彼は賛美しながらって書いてありますから、もう全人格的に癒されてるんですね。でそのことについてならば、あなた方もイスラエルの民全体も知っていただきたい。そこにいる人だけじゃなくて、イスラエルの人全部、このイスラエルの民全体もというのは単にイスラエル人を聞けっていうだけじゃないですね。このイスラエルという時には神の民、神に選ばれた民というニュアンスを持っています。神に選ばれた民の使命は何かというと、祝福を世界中の人々に伝えるという、神の祝福の源となるというね、創世記12章の3節です。それが使命なんだ。それを何かその当時の人々はいつの間にかエリート意識になって、自分たちだけが清くて、そして自分たちの守っている掟を全然守ってない人は全部神の恵みの外だっていうような見方がもう主流でしたから、だからもう一度ここで神の民を使命に立ち戻れっていう意味がこもっていたと思います。だからイスラエルの民全体も知っていただきたいと。そしてこの人が良くなって皆さんの前に立っているのは、あなた方が十字架につけて殺し、神が死者の中から復活させられたあのナザレの人イエス・キリストの名によるものです。この最高法院の人たち一番聞きたくないことをそこで証言されてしまう。しかしペトロはそれを述べたらどうなるかっていう結果については何も気にしないで堂々と証言する、ね、そしてこの方こそ、これはもう当時の人々がよく知っている旧約聖書の詩編の117編、今の私たちの聖書では118編の2節にある言葉 をこの少し直してあるんです。あなた方家を建てる者に捨てられたが住みの親石となった石、ここは痛烈な皮肉があります。ここだからイスラエルの民を聞けっていうね、神の祝福の源として選ばれたはずのイスラエル、あなた方がこれはおかしいというふうにして十字架につけて殺したというのがこの捨てられた、不要のものとして捨てるっていうんですね。しかしこの方が罪の親石、罪の親石というのは2つのニュアンスがあるそうですね。建物その通りに石造りの建物の基礎の一番根底になる大事な石を隅の親石と言います。それからもう一つは、皆さん方もいろんな写真や、テレビでご覧になったことあるかもしれない、こういうアーチ型に石が組まれてね、いろんなアーチがあるわけですが、そのアーチをこう組み立てていって一番最後にも隅の親石と呼ぶらしいですね。つまりそれなしではその建物全体が存在しえないっていうね。だから大変な皮肉を言ったんです。あなた方が不要だっていうふうに捨てた方、それが本当のイスラエルの住みの親石なんですよというこの宣言ですね。だから他の誰によっても救いは得られません。私たちが救われるべき名は天下にこの名のほか人間には与えられていないのです。これは前にも触れて申し上げたことがあると思うんですが、これを書いたルカはキリスト教こそ唯一の真理だということを主張したかったとしているというふうに言っていいと思うんですね。そして代々の教会がイエス・キリストがただ一人の真理の方なのだということについては絶対譲る必要ないんですが、キリスト教だけが正しいというふうに受け取ると大変な傲慢になると思うんですね。だからそこのところを間違えて欲しくないのですが、しかし私たちキリストを信じる者にとってはこの告白っていうのは非常に大事だと思うんです。私も同じようにこの名による以外に私に救いはありませんと断言します。だからこのイエス・キリストに対する確信っていうのは何なのかっていうことについてティーリケっていう人の言葉なんですけれども、彼はそういう確信についてこういう表現するんですね。我々は決してイエスを信頼しすぎることはない、徹底して信頼している。それはどうしてって言ったら、我らを試みに合わせずと祈りなさいとおっしゃった方、それは教えられたのがイエス・キリストなのだから、その祈りは必ず答えられる、そのことには責任を持ってくださる方なんだということを忘れるなっていう表現しています。だから私たちがこのイエス・キリストを信じますっていう時にですね、もうこの方によって確かなのだ。それはどうしてっていうと、これはアン・ピョムっていう韓国の牧師が20年ぐらい前、まだ韓国の民主化が叫ばれている最中にですね、ちょっと反政府的な言動、それはむしろ真ん中に立って正義を伝えるっていう意味でね、黙っていられなくて説教した。その説教の中にですね、キリストを信じるということは誠の人がここにいるという確信であるね。これも私は大事な指摘だなと思うんです。私たちはどうしかっていうと、イエス・キリストって言うとすぐ神の子ってこう考えますから、私たちのからちょっと遠い存在になるんです。もう私とは違うスーパーマンってね。それでは神が人となられた意味がないのです。だから誠の人、つまり私たちと同じ限界を持ちながらどう生きるのかということを 指名してくださった。しかも大変逆説的です。一番惨めに30歳そこそこで十字架にかけられて、その上神にも人にも見捨てられるという、もう最低のまさに地獄を通られた方が、なおその中でも我が神我が神と呼び続け、最後に父よ我が霊を御手に委ねます、つまり徹頭徹尾神との関係を切らなかった、呼び続けるっていうことにおいて誠の人間ということを示されたんですね。この誠の人なんだっていう、だからこの方にいつも一緒にいていただくと私もできるだけ誠の人間になれるというね、そういう思いが大事なんじゃないかと。この方以外には私には必要はありませんっていうところに立つと本当に不思議に力が出てくるということだと思うんですね。藤本義一さんという作家がおられますが、この方がですね、92年ですから6年前ですか、全国精神障害者家族会連合会というのがありまして、そこが主催してですね、全国の家族会を日比谷公会堂で11月24、25、2日間にわたって開いて、これは全国から4000名集まった、まあ、大集会だったんですね。で、私はそれをどうして知ったかというと、松田教会にいた頃からも全家連と言います、いわゆる精神障害の方たちの家族会のその機関誌をずっといただいてましたから、その機関誌に藤本さんの講演がずっと載ったんですね。これは私は個人的に言いますと、どこに向けても通じる大講演だなっていうふうに思ってます。この素晴らしい内容的にも話し方もですね、もう講演の手本だというふうに思うぐらいなんですが、この藤本義一さんはご両親が精神に障害を負われたんですね。しかしこの藤本さん自身ちっともおかしくなった親たちというふうに受け取ってない。特にお父さんからは多くのものをお父さんから学んだってはっきり言うんです、ね、どうしてお父さん病気になったかというと、質屋さんをしてらしたらしいんですが、太平洋戦争の終わり、1945年昭和20年の3月13日大阪の大空襲があってですね、1歳が丸焼けになったんです。つまり45年間のロークが灰と消えてしまった。で、それから急速に悪くなって、みるみるうちに食欲はなくなり20キロ減ってしまって、そしてそれ栄養不良で肺結核を併発してですね、それで隔離病棟に入れられる。お母さんはお母さんでまたもう神経衰弱の状態に、しかも交通事故にあって頭を打ってですね、まあ、両方で、ですからこの義一少年は中学生低学年の頃だったそうですが、親戚の人一生懸命作ってくれる病院に届けるものをですね、必死になってお母さんの病院とお父さんの病院に届けてたらしい。で、お父さんはそういう結核病棟でしたから隔離されていて1年ほど会えなかったんですね。で、やっとお父さんにも会えるよって言われて、彼は頼まれたものを持ってその病室入っていったら大部屋だったらしいんですが、しかも1年経ったら自分はその時の心理状態がどうだったのか今思い出せないってご本人おっしゃってるんですが、父親の顔を忘れちゃったって言うんですね。1年会わないうちに、これでどんな顔だったかなとかって不安を持ちながら入ったらね、病室にいる人誰が父親か全然わかんないんですね。そうすると部屋の奥の方からですね、このひげもじゃのおじさんが茶館に手招きしてギーチーギーチーって呼んでるんです。それがやっぱり作家ですから大変面白いんですが、 1年間剃ってないから武将髭だらけなんですよと。便所のたわしが浴衣着て手招きやってるような感じでね、ひどいですね、便所のたわしが浴衣着てっていう、これはやっぱり作家っていうのは表現がうまいなと思うんですけども、それでこう読んでるんですね。ああそうかって、これお父さんかと思ってそばに行ったらですね、いきなりお父さんがベッドの上でこの B さんに向かって両手をついて深々と頭を下げたんだそうです。初めのうちはああこれ病気でおかしくなってるな、なんかこんなことするのかぐらいに思ってたんですが、初め何か言ったらしいんですけどよく分かんなくて、次に言った言葉が印象に残ったんです。それは子不孝をしてすまないなって言ったってね。それで技術さんはすごいって、こんなこと聞いたことないね。親不孝、親不孝っていうことはしょっちゅう聞くけれども、子不孝ってしかも親の方から子供に向かって謝るなんていうのは聞いたことない。それをうちの親父はみんなの前なのに、そしてベッドの上で手ついて子不孝してすまないなってこう言った。それで彼は大変感動するんですね。それからまだずっと闘病生活が続くんですが、その間に、まあ、このお父さんの人生観というのは非常に面白いんです。どうしてもね、自分はもう学歴がないから苦労したと、でお前は頭がいいから、お父さんがね彼の頭を刺してですね、お前の頭は金庫だ、なんとか大学まで行ってくれ、学問という財産をいっぱい入れてそれを自由に運用しなさいって、ね、そして俺はお前に渡すものは何にもない、名誉も地位も財産も全部失った、開き直ってるように見えたんですが、藤本さんはその次の言葉がいいんですね。何を言ったかっていうと、だからお前は失うものは何もないって言ったんです。これもすごい言葉ですね。なんか親として普通ならばいじけて、だからお前頑張ってくれっていうのかもしれないけど、だからお前は失うものは何もない、だから何でもやれっていう、そういうふうに進めたっていうんですね。そういう一つ一つのことをもう一遍こう振り返って思い起こすとですね、親父は偉大だったっていうふうに、この藤本さんは今の自分があるのは親父のせいなんだっていうふうに心から思ってるんですね。このお父さんの話ばっかり、まあ、ずいぶんたくさん長く話してるもんですから、これ全部申し上げたい面白いエピソードがいっぱいあるんですが、で結局彼が最初は学校の先生になるって言ったら、お父さんがああそれは何も元手なしでやれるからいいなとかって、言ったんだそうですね。だけどこう実際に教職課程行って、それで学校行ったら、先生の間のこの関係っていうのが不愉快で、つまり派閥争いみたいなのがあって、これで嫌になったんですね。それから銀行に行くって言ったらお父さん反対したんです。銀行は質屋の敵だからダメだってねそして今度はじゃあ証券会社行くって言ったら、お前の商売で必ずお前を一生恨むやつが出てくるぞと、そんなことするのかっていうふうなところもやめたんですね。でもいろんなのをやったお父さんが一言言って、で結局やめていくんですが、それで最後は作家になるって、そしたら作家っていう言葉をよく知らなかったそうですね、お父さんがね。何作るっていうから、いや文章を作ってそれは金になるのかって、聞かれてね、原稿用紙1枚1000円ぐらいだ、原稿用紙は1枚いくらだと、1円するかしないかと、それはいい商売だって1円が1000円になるならいいっていう、それで大いにやれっていう風になったんだそうですが、そういう経過の中でですね、その藤本さんがとっても心に残ってる大事な言葉としてね、お父さんが後ろ指を刺す人生、刺される人生があるが、刺される人生の方がいいじゃないか。ひっくり返しですね。後ろ指刺す人生と、後ろ指刺される人生とがあるが、刺される人生の方がいいじゃないかと。 これを地元さんが家族の人たちに訴えてる。その人が後ろ指さしてもいいじゃないですか。人間というものは自分で好んで病気になった人はいないんですよ。どうも世間はあの人が、あの家族が悪いから病気になったという見方をします。違います。一生懸命病気になったわけです。一生懸命に病気になったものは治せばいいんですっていう、そういうふうに、ね、この表現も面白いなと思って、一生懸命病気になった、そういえばそうかなっていう感じです、ね、ですから誰のせいでもなくて、それでだから一生懸命治せばいいよ。そして家族の人たち、世間がどう言おうと、そんなことを気にするなと。刺される方が刺すやつよりいいよというわけですね。だから決して後ろ指刺す人間になるなという、そういうことをお父さんに教えられて、そしてこれが藤本さんの鉄則になっているわけです。だから後ろ指さして、あの人はあの家族はということをやってる小さい人間になるよりも、言われている方が大きな人間になっていくのと違いますか。堂々とやったらいいじゃないですか。治るわけではなく、自分の存在を示していくことが人間の唯一の目的だと思う。治るわけではなく自分の存在を示していく。そこでペテロに戻るんですが、ペテロのあの大胆さっていうのは、ペンテコステの前までは弟子たちと比べ合いっこして、威張り合いっこして、で忠義競争をやったんです。イエス様はどれほど自分を愛してるかっていうね、そういう比べ合いっこの中で生きてたんだけど、ペンテコステの時に俺たちみんな程度は違うけど全部イエス様を裏切ったっていうことで同じだって、そしてさらに同じようにみんな許されたっていうことでも同じなんだ。だから裸で行きゃいいんだっていうことで開き直ったんですね。まさに存在感が出た。一人一人の弟子たちの存在感が出た。誰が目立ったから偉いとか、誰が地味だから大したことなかったとかっていうのは一切なしに、使徒言行録っていうのはそういう目で見ると、有名無名の人が本当に全体の教会を作っているなっていうことを通して見ることができますね。使徒言行録は前半がペトロが主人公で、後半がパウロが主人公なんですけども、でその主人公を中心に描いているみたいですが、ずいぶん名前のない人たちが支えている教会は、ペトロたちのために懸命に祈っていたとかね、そしていろんなそういう教会としてそれぞれが支えていたっていうものがあるんです。あるいはたった一回しか出てこない人もいるし、名前の全然出ない人もいるけれども、それぞれが生き生きと生かされていたっていうことがわかりますね。ですから私たちもそういう意味ではもう存在を明らかにする。自分は自分、そして後ろ指さすやつはさせ、自分は後ろ指さす人間にならないっていうね、この開き直り、誰が何と言ってもという、しかもその開き直りを支えるのは、誰が何と言ってもイエス様は私のために死んでくださった、そしてイエス様は私を愛してくださってる、私はしょっちゅう裏切ってるけれども、あちらは常に待っていてくださる、何度失敗してもいいからさあ来いって待っていてくださる、それが支えだということだと思うんですね。今週もそういった面でまた開き直って堂々と前に向かって進んでいきたいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、つい私たちは人の目を気にします。褒められたいと願ってしまいます。誤解されたらどうしようかとたじろぎます。しかし今日の御言葉を通して学んだペテロは、誰がどう思うかという懸念は一切ありませんでした。信じ切って 委ね、たとえ自分が逮捕されて不自由になっても、神様が最も良いように生かしてくださると信じていました。だから事実、獄からも脱出できていました。私たちがつい自分の計算ばかりで考えがちになるときに、この根底を支えていてくださるキリストにしっかりつながって、あなたが作ってくださった私たち一人一人の個性と賜物をフルに生かすことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。